こんにちは。
こんにちは。
今回も音声メルマガをお聞きくださいまして誠にありがとうございます。音声メルマガを少し配信していない間に日本は令和の時代に突入しましたが、先生方はいかがお過ごしでしょうか。さて、そんな令和時代の幕開けの少し前に、石原克己先生の書籍が発売となりました。その名も命の仕組みという本なのですが、本日は出版までの秘話や、裏話、お話できる範囲でいいかと思うんですけど、裏話なんかも含めまして、命というテーマを、どのように捉えていくのかというところもお話しできればなと思っております。本日も和の健康法のクレイさん、
はい、
石原克己先生、小池俊二先生の3名の先生方とお話を進めてまいりたいと思います。それでは先生方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあ改めまして先生、出版おめでとうございます。
ありがとうございます、
は
い。
今回の出版で、
はい、
多分ご依頼があってこの本のお話が進んでいるとは思うんですけども、はい、書籍を書こうと思われたきっかけというか、決意された何かっていうのはあるんでしょうか、先生の中で。
はい、やっぱり長年臨床をやってて、やっぱり臨床をやってる、医師も臨床も含めて、はい、一番やっぱり 大切にしてほしいこと、うん、それをどうしてもどっかでやっぱり出したいっていう、はい、でそれが専門的な本っていろんな何冊も書いたことなんですけど、こうやって一般向けにも、はい、患者さん、それから医療関係者も本当に基本的なことを伝えて理解して不妊治療の形でなっていけたらっていう、その思いが一番根底にあります。でその時にやっぱり私たち人間が伝統医学の世界ですと、大きな宇宙に対して小さな宇宙っていう、こうして一体化してるっていうのがもう原則なんですけど、なんか私たちの命そのものをやっぱり大きな宇宙によって生かされている、そういうことと同時に私たちの命も宇宙の動きと同じように生命、命ですから、とさまざまないろんな病が出てるんですけど、病が出るとやっぱりみんなそれを早く消したいっていうふうに思うんだけど、一体病がなぜ起こってるか、命の本当の仕組みの原点から見ると、命の要するに体のバランスを調整する意味で絶えず新陳代謝とかさまざまなことやってくれてる、その日によどみが軽ければもう夜寝てる間に全部終わって朝には快適になっちゃうけど、若干残る、それが続いてくるとある程度の歪みが大きくなりますから、と体としてはその歪みを整えるのに大きな力でさらにまたやる、その時大きな力で歪みを調整しようとした時に人間の意識に上るような痛みが出たり熱が出たり様々な現象が起こるわけで、だからもうこれは病っていうことではなくて、病気っていう言葉自体も本当はいらない、そのままを命の仕組み通りにこう動いてる、でその根底が抑えることができたら、一体そこで私たちは何をどうするかっていう、そこになるわけで、だから本当に何だろうね、今の西洋医学の発想のが戦争の医学が根底にありますので、だから何か余分なものがあれば取る、余分なまたウイルスとか菌が殺す、あとは薬で抑える、この論法でずっと支配されてきたんですけど、やっぱりもうちょっと根底の力を信頼して委ねるっていうか、それをやっぱり根本において、それからあともう一つ問題は、私自身がホリスティックケア協会とか統合医療学会とか、はい、佐藤とかいろんな学会にもしばらく身を置いてたんですけど、どうやってもね、一貫要するにいろんなシステムを統合するものがなかなかできてこなかったんです。ある時は霊的な問題に入ったり、だけどある時はまた身体的に入ったり、またある時は心の問題に入ったりってことで、だけどそれを全体的にどうやって捉えるか、その人体の命の仕組みの場の捉え方が一貫性がなかったので、その全体の網羅するものができればすごく取り組みやすいんじゃないかっていうところで、人体場に目に見えて分かる個体っていうものと、はい、それから血液やリンパや体液の液体場、それからあとオーラ系の気の体、気体場、 それからあと意識、意識はもう全てに介入するんで、意識場と無意識場とそういう人体場でものを見ると、さまざまな医療をやってる人たちが自分の医療はどこをターゲットにやってるのか、気の世界なのか個体なのかっていうと、そこにあと治癒力を大事にしているかどうかっていうのも入ってきます。で、あともう一つ、それだけでもね、解決できない問題が一つあったんです。あの、要するに、あの、うつ病とかがんとかいろんな疾患で、私の体験で食事療法だけで楽になったり、それからがんなんか消えていく人も何か体験してるし、食事療法いくらやっても全然ダメで、ただもちろんそれはもうメンタルな深いものがある場合にはどうしようもない。で、昔ね、私が一番最初のケン先生とお会いする前に回想論やっぱり作ってたんですよ。その中で第一回想が唯物論と唯心論で、心だけを変えればいいんだってのと、体だけ変えればいいんだっていう、で第二回想に心身一如の世界で、第三に社会と人間、次に地球、次に宇宙とっていう、でこれで照らし合わせてもね、整理できなかったんです。それで、あの、白髪神道の五階層、第一段階に身体生命、第二に情動感情、それから第三に魂精神、四に霊と社会で、五で神と宇宙とか、この視点を導入するとそれが全部紐解けて解決できたっていう。だから人体場を、あの、そういうものの見方とこの階層を統合していくと、大体全ての医療の現実と、あと病んでる患者さんに対する取り組み方も、どこをターゲットにやればいいかっていうことが見えてくる。で、特に階層の中で上の階層に原因がある場合は、下の階層いくらついても無理な、その上の階層を変えない限りはもうどうしようも対応がもうしきれないっていうか。
今回その先生のこの本のタイトルを初めて見たときに、すごいこの命っていう文字と仕組みっていう文字のこの配列っていうか、それがすごい私の中で若干最初あまりこうピンとこなかったというか、なんか仕組みっていうと体の仕組みとか、そのなんかこう物があった上でのこう順番みたいなイメージなんですよね、この仕組みという字面的に。で、命っていうのはすごいこう目に見えない、まあ、見えてるんですけど見えないみたいな、ふんわりした感じのその仕組み、命の仕組みってなったので、でも今のお話を聞いて、結局命も、まあ、体、見えるものと見えないものとっていうところの全体像としてこう捉えていくっていう意味での命の仕組みっていうタイトルなんかなって、今ちょっと簡単に自分の中では思ったんですけど、このタイトルってポンって浮かんでくるんですか、それとももともとなんか先生の中では思われてた。
いや、最初はね、このような発想なかったんですよ。いろいろ話していく中でパッと浮かんで、で結局は何かというと、あの、老室の長さ研究所でも、あの、アナログの世界からデジタルっていう、はい、うん、だから結局アナログであるっていろいろ分かってくる、それをできるだけデジタルに置き込むことができれば置き換えていくと、すると命っていうのはすごくこう含むようなちょっと曖昧さ、アナログ的なものが強いんで、仕組みっていうとデジタル化できるんで、そこの統一っていうのも、
あ、そういう、
まあ、統合ですよね、はい
はい、イメージだったんですね、はい、というかすごい、それが私の中で今お話し今日です、あの、腑に落ちたというか、あ、なので命の仕組みっていう、でもすごいこう見るとね、全然違和感はないんですけど、聞いた時を、はい、命の仕組みかと思ってなんか、あの、出版されるまでちょっと期間が長かったと思うんです、はい、お話を私も聞いた時、はい、あの、スクールを、ハンドヒーリングのスクールさせていただいている時からのそのお話を伺ってて、はい、なかなかこう、あの、出版販売まで長かったとは思うんですけど、なんかご苦労ってありましたか、この本を書かれる時に。
結局、まあ、どういう視点をどれくらい入れるか、うん、で、私としては日常生活の在り方、衣食住を含めた、それをね、あの、ある面で言うと道として、あの、白髪神道の道って言いますけど、やっぱり道っていうね、食も道、 食の道であり、まあ、日本ではみんなの道がつくのすごく多いんですけど、そういう方向でこう認識したんですけど、うん、まあいろんなジャンルで僕自身の頭の思考が一本のものを深めていくとなかなか向かないんですよ。絶えずね、どうやったらこの全体のバランスのものがトータル的に見えるのかっていう、はい、それが見えないと自分の意識の置きどころっていうか、それがなかなかつかめないので、どうしてもずっとそういう発想で生きてきましたから、
ね、今多分あの小池先生に多分一番近くで、はい、出版の模様を、
はい、小池先生はよくわかる、ね、
どんな感じでしたか、その出版中の、まあ、勝美先生のご様子というか、
あのさっき先生がお話してた通り、はい、そのこの2年なし3年ぐらいですか、で、先生が最初に持ってた階層論から、はい、あの八卦神道の五階層の論にバチッと変換をして、これまでなかなか整理つかなかったものが一気に整理されてた過程だったんですよ、うん、この2年間バサバサバサと、もう本当にそれは見事にこう、なんていうのかな、ある形を結晶化してみんなが分かるようになった、そのプロセスがこの本なんですよ。これまで僕はなんかずっともうね、10年以上先生と講義とか聞いてるんで、はい、こうだろうっていうのは分かってたんだけど、はい、なかなか伝わらなかった部分、うん、それはなぜかというと、要するに分かんないんですよ。
そうそうですね、
なかなか分かりにくい。それは全、さっき先生がおっしゃった全体像が見えないから、うん、で全体像を提示することがなかなかできない。で先生もすごく苦労されたと思うんですよ、うんうん、でもこの2年間でこの階層論に先生のこれまでの知識と経験が全部集約されて、一旦そこに収まって出てきてるんですね。だからここで本当に分かりやすくなったわけです、ね、
でも読ませていただいてもすごく分かりやすかったです、うん、はい、
結構あのなかなか大した本で、先生の考えを読めば分かるんですよ、うん、これまでなかった、これまで先生ね、いくつも本出されてるけど、はい、僕が読めば分かるけど、うん、その裏読みできるとか、その意図が分かるから分かるけど、うん、はい、多分一般の人が読んでも字面だけしか分からない、はい、その行間読めないと思う、うん、でもこれ行間読む必要ない、うん、普通に読めばいい、行間も読めますよ、もっとどんどんどんどんどんどん、その読む人によってあの見え方が変わっていく、すごく深い本、はい、あの簡単に書かれてるけど内容の深い本なので、
すごいそれ思いました、
うん、これはかなり画期的です ね、 ね、あの先生の現状、
はい、
現在の先生の持ってるスタンの考え方が非常にコンパクトに分かりやすく、でここが分かると先生がやってることとか、はい、いろんなことが全て分かってくるんじゃないのかなというふうに思ってます ね、
そうですね、そのハンドヒーリングのスクールで先生の講義をずっと受けさせて、はい、うん、はい、2クール3クールぐらい受けさせていただいてて、はい、それでも分かってるつもりみたいなのは、なんとなく勝美先生がこういうことをおっしゃりたいんだろうなっていうのは分かってたつもりでしたけど、はい、さらにこれを読むことで、あ、そういう、そうかみたいなところがあるので、勝美先生をご存知の人はぜひ読んでほしいですよ ね、
そうですね、
さらに深く、はい、こうなんか理解できるというか、その近づける、近づけたらいいんですけど、こう分かることができるっていうのはすごい思いました、本当に、
はい、いや本当にあのずっと和の健康法でも、はい、階層性とか階層子の話ってすごく大切だっていうようなことをね、
はい、
もう前々から伝えてきたの、はい、僕もだからそれは八卦神道というか、その原霊学の七沢研究所がそれをこうまとめてくれたっていうかですね、はい、でも聞くと勝美先生がおっしゃられてた五階層っていうのもほぼほぼ一緒じゃないですか、表現が違うぐらい、
はい、
じゃないです
か、そこをこううまくこう統一できるっていうのもまた、でもなんかこう人って自分の考えがあって、いやそれは分かるけど、でもこっちの表現なんだよなみたいなとこはあるじゃないですか、はい、いやどうしてもこの表現の方がしっくりくるってあるとは思うんですけど、でもやっぱりそこをスパッとハマった感じですか、
はい、
だからこれがね、あの階層が入ってこないと、
はい、
あの大きなね、やっぱりあの思考の錯誤が入ってくるんですよ。だから例えばよく出てるのは、腸内環境が乱れてるからうつや統合失調になる、あるいはがんが生まれる、だから腸内環境をいい状態にしてあげれば全部消えるんだ、
うん、
これだから第一階層的な問題で、飲食が乱れて、その結果それが気軽にうつになったり統合失調が出てるんであれば、こうしっかり治せば収まる、
はい、
だけど乱れてる、あるいは食事をきちんとしてても、うん、 もう第三階層のメンタル面でどうにもならない人間関係があった、うん、それがあってで落ち込んでどうこうなってる場合は、うん、その人間関係のメンタル面をチェンジしない限りは、うん、あのどうしようもない。
そうですね、
うん、それ相手を変えるわけじゃなくて、うん、自分自身がその辛いものを、うん、自分自身の問題として捉えていくっていうか、
うんうんうん、
そうするとあこのことはもっと深い意味で言うとやっぱり自分に気づきを与えるってことが分かってきて、
うんうん、
そうすると第三階層の視点がクリアになってくるとそして収まるっていう、
うんうん、そうですよね、
はい、
なんかその階層の形では書かれてないですけど、はい、やっぱりその患者さんとのやり取りだったりとか、
はい、
先生のその気づき的な、まあ、患者さんを見ての気づきだったりとかっていうのを、はい、そこ階層しっかりと階層とした言葉ではないけど それが表現されてるので、
はい、
なんか講義で聞いたことはあそうそうそういうことだったんだなっていうのはすごく読み取ることができました。なんかこれ本当に一般の方はもちろんですけど治療科が読むとすごく参考になるし、そういう考え方でこう取り組んでいけばいいのかなっていうのを分かる本かなってすごい思います。
そうなんです、なんか本当にいろんな疾患の患者さん来て、
はい、
この病気にしろ身体的な病にしろ、はい、下に一番の原因が身体レベルなのか、
うん、
感情に問題があるのか、
はい、
メンタルであるのか、
うん、
あるいは大きな社会に問題あるか、その辺が明確に見た時に分かれば、上の階層にやれば上の階層をチェンジするためのことをアドバイスして納得してもらえればもうガラッと変わっちゃうし。
そうですよね、
うん、最初アキさんがおっしゃったじゃないですか、仕組みと命と仕組みっていう言葉が、
はいはい、
あの違和感がある
というか、ね、はい、そうですね、
で、すごいそれは感じるんですよ。その命ってふんわりしたものに感じるし、
はい、
だけど実はめちゃくちゃシステマチックなシステムなんですよね。それをちゃんと理解することが治療がしてくれることで、今度医者いらなくなるしっていう世界とかっていうふ
う
にもなっていくんですよ、
はい、そういうことですよね。
そういうことです。本当でこの世にねふんわりしたものって実はないんですよ。ふんわりさせてる情報があるだけで、
なるほど、
絶対必ず収まるんですよね。
収まりますね。
収まらないことはないですよね、
は
い、絶対そう思いますよ。それは昔からずっと伝えてこられていて、
うん、
だから例えばマンダラシートに落とし込むとか
ってね、はいはい、
あれなんかまさにそうですしね、
はい、
ああすることで階層性やその、
うん、
分かるわけですよ、
はい、
うん、そういった観点持つってことがこれですごくなんかね、うん、病、今までふんわりしてたものに対して、
はい、うんうん、
俺多分初めてこう世の中にこう提唱できたその形なんじゃないかなと思いますし、
そうですね、あのふんわりのやつで思い出したんですけどチャクラのお話をされてる単元があると思うんですけど、
はい、
そのチャクラのその串刺しに肉体と、
はい、
肉体場と、エネルギー体をこうひっつけてる役目、うん、の串刺し状態がチャクラだったもん、
はい、
で理解合ってますか、
はい、
っていうお話を書かれてると思うんですけど、
はい、
あ、なるほどと思って、
はい、
でそれをチャクラと呼ぶっていう、
はい、
なんかそういうのもだから今言われたようにふんわりしたところも意味があるというか、その表現はどうあれ、昔の方の表現はどうあれ、それを分かってたことがすごいなと思って、
はい、
あの部分
は、ね、チャクラでやると本当面白いのがね、あの人間って例えばメンタルで苦しいとするじゃない、
はい、
本当に苦しい、その時にするとメンタル体が滞っちゃう、その時にその状態で生き続けて結構大変なんです、
うん、
とすぐそこからアストラル体の感情レベルの訴えに流れ身体に滞り起こって、
うん、
で本人は本当はメンタルの苦しいんだけど肉体の苦しさに意識、
そうですね、
そこに変わっちゃうと、はい、
うん、
こっちの苦しさになるからどうにか生きているんですよね、
はあ、
身体レベルの苦しさってこれが苦しい苦しいで済むでしょ、
うん、
ところがメンタルの存在がもし生きていくのさえ大変だった場合にそれを持ち続けて生きるって結構大変なんですよ。
そうですよね。
だからできるだけ身体に置き換わった方が生きていきやすい、
うん、
だけども身体に置き換わるんだけどそこで身体いくらやってもやっぱダメで、このメンタルの底を大きくチェンジしたいと身体の方も改善も難しいっていう、
はいはい、すごいですね。要するにこの 意識を一番困ってる原因が第三回線あるとしたら、
はい、
それが原因だとしたらそこから目を背けさせてくれてるわけですね。
そうなん
です
。苦
しみから、はい、ね、すごいですよね。
だからそれが病なんですね。
そうそうそう。だからつわりの話あったじゃないですか。つわりの、
あ、つわり、はい、
はい、それも結局その、はい、まあ実際ね、まあ、赤ちゃんがお腹にいるから体の異変として気持ち悪くなるとか受け付けなくなるとかで、それをこう落とし込む、胃に落とし込むっていう、
はい、
多分あの下りがあったと思うんですけど、
はいはい、
でそれが自分で受けきれないからあのつわりとしての表現に体がなってる、
はい、
だから結局そうですよね、だから置き換わってるんですよね、その苦しさが、
はい、結局受け入れる、
うん、
受け入れるのが一番合うのがいいでしょ
う、うん、
だから普通は入ったら消化してくれる、
はい、
これに対する抵抗があるからこうもやもやする、こう吐き出したいっていう、
はいはいはい、
だから中にはだから魂のレベルとか血液の関係であんまり適応がうまくいかないケースもつわり激しく出るんですよ。
あ、そうなんです
か。それなんかも結局本人は気づかないけど、
はい、
あの心の面では新しい命だから受け入れないことないよって言っても、
そうそうですね、
もっと深い魂のところでは異質なものなんで、はい、受け入れたくないっていうのがあるんで、やっぱり需要拒否ってなるとここにもやもんもんとして起こるっていう。
へえ。つわりってでもどうなんですかね、昔、あ、ちょっと分かんないと思いますけど、昔からつわりってありますよね、うん、
あります。
今の時代やから座りがひどい人が多いとかいうわけではなくって、昔からそれはありますよね、はい、
だから多分一番最初に妊娠した時に、
はい、
体のリズムのシステムちょっと変わって
くるんですよ。変わりますよね、
はい、その時やっぱりこの胃の方に何となくこう、あれ違和感を、
はい、
でそれと同時に新しい命を受けるっていうかあるけど、
うん、
そんな初めての命を受ける時に素直にスポンと受け入れるかっていうとやっぱり戸惑いがいっぱいあるから、
そうですよね、
その戸惑いも全部含めて、
あー、そっかそっか、
でそれが激しければ激しいほど激しいつわりになるしって、
本当にね、あの体調崩されるぐらい激しいこうつわりの方もいらっしゃるってお聞きするので、私もそう、私そんなにつわりはなかったので、
はい、
そのだとピンピンしてたんですけど本当にだからそういう意味でのまたつわりっていうのを知ることができたら、なんでこんなつわりってしんどいんやろっていう思いも少なくなりますよね。
あ、そう、そうなんです。
それを理解できたらね、はい、多分それで苦しんでらっしゃる方は、はい、多分すごい治療院にもつわりしんどいんですって言って来られる方も多いとは思うんですけど、だからつわり消すなんか施術ってあるんですか？
ん？
つわりをひどい方に対する施す、こうするなんか施術方法とかってあるんですか？やっぱり
あの治療の世界では漢方薬でもあるし、は
い、あ、
それからの、ね、針とか呼吸でも、
はい、
その胃の機能をうまく下げて受け入れるような形の治療をすればそれで収まるわけで、
よくなんか治療院で妊娠の方はお断りみたいな治療院もたまにあるじゃないですか。妊娠中の方は施術できませんみたいな。
あ、そうなんですね。
あ、いや、
あ、ないですか。鍼灸会っていうのは少ないんかな。
鍼灸とあの妊娠出産は非常に親和性の高い、
ね、
そうので、ただ、あの、なんて安定するまでは気をつけてやりましょうね、
はいはいはい、
というのはよく言われますよね。
そうだから3ヶ月
そうです、ね、
できれば妊娠5ヶ月までは、
はい、
本当に治療に要注意。そうそう、で場合によってはその肺の刺激で逆に堕胎下ろしちゃうことも、
あ、やっぱそう
なんだ、っていうことをその辺が気になるから、
あ、そういうことですね。だから結構多分整体されてる方とかカイロとかもそうなんですけど、あの妊娠が分かって、まあ、それこそ本当に病院と相談してくださいとか、どうしても腰痛って出るじゃないですか、
はい、
妊娠中って。だそういうのも来たいけど、病院先生が OK やったら来てくださいとかっていう。
だってはっきり言ったらね、病院先生に針分かんないんで、
そうですね、
病院先生が OK だから針じゃなくて、やっぱ針吸収が決めない限りはどうしようもないんですよね。
そうですよね、
うん、それはおかしいです。知らない人も聞いて OK なんて、
うーん、本当ですね。産婦人科ね、来たとしても産婦人科の先生がその施術方法を知ってるかって言ったら知ってるわけでもないですもんね。
なんか意外とあの西洋学の病院に行って、
はい、
患者さんが針がいたすと、針について理解してる先生は、あ、ぜひやってくださいって、
あ、そう
なんですね、で理解してない先生はあんなやったらダメだっていうふうに打ち消す、これが大体大きなシナリオであります。
いや、そうなんですね、
はい、知らない人っていうのはもうそれが全てと思ってるから、
うーん、
あんなのどうせ 意外なもんだみたいな形で考えて結構いるから、
はい、へえ、そうだったんですね、はい、やっぱりもうなんか妊娠中の方触るの怖いみたいなイメージもね、
はい、
もきっとあるかなと。
中国であれあったですよ、あえて針で妊娠した人を下ろしちゃう。僕自身も39年とか8年ぐらい前は何人か来ました、
下ろしてほしい
って。下ろしてほしいって。だからそれはできるけど、私はそれやったらあなたとあなたの新しい命に対する罪を背負っちゃう、そんなとんでもないことはできませんっていう。
そうですよね。
でもあるんですか。
あります。だから結局
固定に書かれてますからね。
ええー、そうなんですね。
で簡単なんですよね、この子宮の中に赤ちゃん宿るでしょ、
はい、
これをしっかり支えるエネルギーを弱めちゃって、
はい、
こっちの方から出すエネルギーで押し付けちゃえば
流れちゃいますもんね。
だからこれね、罪深いですから。
そうですよね。
もう絶対できないです。
いや、そう、そんなことができるんですね。まあ、すごい、すごい怖い、怖いけど、ある意味すごいですね。体のエネルギーをこうそんだけ変えるだけでそういうことができるってことですもんね。
うん、結局中に認知できなくしちゃうってことになるわけで。
そういうことですよね。
はい、いかがでしたでしょうか。今回の音声メルマガはここまでとなります。最後はなんだか少し怖いお話になりましたが、体の不思議と神秘を改めて感じるお話でした。次回は不妊のお話から始まります。楽しみにお待ちください。ありがとうございました。